働く女とオタクとポイズン。こんばんは、皆さん今日もお仕事してますか？働く女とオタクとポイズン、ももです。
ルナです。言いたいことも言えない世の中の片隅を生きる明日のあなたにお送りします、アラサー2人によるラジオです。
はい、
はい、お疲れ様です。
お疲れ様です。
最近どうですか？
いやまだ引き続きもう解明されますけれども、
はい、
ジャニーズの問題が結構こう
大引いてますね、うんうん、なんかもうさ、一時期さ、この話についてさ、話すのちょっと縮小気味だよねみたいになって、うん、一時期っていうかその裏的な裏の話をすると、前回前々回の収録の時にはちょっとジャニーズのこともうなんか疲れたよねみたいな、話すの疲れたよねってなってたけど、動きが激しすぎるのとツッコミどころが
そうなんだよ、
フレーズには いられない感じになっちゃったよね。
いや本当そうだよ。
ヘイラジオのコンセプト的には、は
い、さようでございます。
触れない方が不自然みたいな感じになっちゃって。
そうなんですよ。もう避けて通れないんですよね。
そうですよね。
まあどうしてもなんか申し訳ないながら、私がやっぱジャニオタの色が強かったもので、オタクの中でも、だからやっぱりこう、まあ、本当にそうですね、お気持ちを表明させていただきました。あの時にも申し上げましたけれども、はい、まあ、私のもう青春なんですよね、ジャニーズが、だからこうもう嫌でも目に入ってくると、で友達もやっぱジャニオタが多いので、
はい、
会話の端々に出てきますと、でやっぱり一番最近だとあの改名のところ、あとは先日ですね、ジャニーズショップが閉じちゃうと。
あ、そうなの？
はい。
あら、ジャニーズショップがまずそもそもどこにあったかも知らないけど。
今までは原宿にあったんですけど。
そうそうそうそう、
みんながこう列をなしてたのが渋谷に移転しまして、
なんかその
今時のそのオンラインでチケットを買うっていうか、その整理券番号みたいなのを受け取って入るみたいな仕組みになってて、で私渋谷になってから行ったことなかったんですよ。で原宿の時はもうセクシーゾーンとか、セクシーゾーンも改名するんですけど、実は
なんか見たよ、中島なんかセクシーゾーン解明かみたいな感じ、
中島健とセクシーがですね、そんなことを言っとりまして、とかもあるんですけれど、そのセクゾのオタク、セクラバって言うんですけど、セクラバをやってた時に、もうなんだろう、山盛りその、束になった写真を買って、で同じ健人くん5枚とか持ってたんですけど
トレーディングカードゲームじゃん。
本当もうあまりにこう、わこのこのケント君いいって思ったら買うっていうのをやってまして、当時なんか誰に見せるわけじゃないんですけど、もうなんか自分が心満たされるために、私はこのかっこいいケント君5枚も買ったんだぞっていう、多分1枚150円ぐらいするのかな、まあ、でも公式ですからね、フォトショップですから、を買ってましたけれども、それが渋谷に移転しまして、まあ、いつか行きたいな。でも写真の需要がもうないっていうか、そうグッズ別にどっちでもいいなになっちゃったので、買いに行くタイミングが全くなくて、誰かが行くならついていこうかなぐらいに思ってたんですよ、そしたらジャニーズショップ閉店っていうことになったりですとか、と改名によりまたグループ名の改名を余儀なくされるグループ、関ジャニエイトしかり、ジャニーズ WEST しかり、みたいなのがあったり、先ほども申し上げましたがセクシーゾーンが改名すると、で他のグループも退所かみたいなのがブワッてこう出たりとか、それこそ私が今一番推しているストーンズも退所の可能性ありということで、文集が出したりとかですね、とかってこともあったりして、もう、フレーズには折れ
ない、しっちゃかめっちゃか
で、ね、
知らなかった そこまでになっちゃった、なるほど。
まあでもそれはそうなってしかるべしだと思いますし、やっぱりそのなんだろう、まあ、東山さんとかもおっしゃってましたけれど、やっぱりその名前が見聞きされることですごく嫌な気持ちになってしまう、それこそフラッシュバックの要因になってしまう人っていうのは今後も絶対にいますから、やっぱそういった方々に寄り添うっていう意味で最初その解明しない、まあ、それをこうブランドとして 頑張ってプライドとしてやってきてる人もいるからってことだったけれど、やっぱそれはエゴだったなってことはおっしゃってて、
うん、
まあ、本当にそれはそうだなと思って改名になって出た社名、
うん、
スマイルアップ、
うん、
スマイルアップ
ちょっとさ、もうジャニーズだからこそだけど、スマップに似てるっていうのと、うん、なんかプリキュア感があるっていう私の中で非常に話題になった。え、大丈夫、なんか略称ってスマップで OK なのみたいな感じとか。
いや、本当にスマイルアップに関してはもう、うん、ジャニオタ界隈ではもう爆笑。
あ、爆笑、やっぱり。
え、何これみたいな、もうストーリーがあれに荒れて
よりによってスマイルアップだとってなるよね。
そうそうそう、
新社名もっとなかったんかいってなる。
まあ、なんかやっぱジャニーズがインパクト強すぎたから、うん、なんかもう何をつけてもフフって言われるのはしょうがないけれども、うん、かとしてもなんだろうな、 2B じゃないけど、なんかああいうなんだろうな、うん、まあどっちでもかでもなく不可でもなくみたいな、
まあ、なんかちょっと分かりやすくてコンセプチュアルな感じ、まあ、2B よく言えば、
うんうん、みたいな感じかなって思った。スマイル
アップ、スマイルアップ
ちょっとなみたいな、
うん、
まあでもなんだろう、あくまで社名ですから、
はい、
ジャニーズがなくなるのは、うん、もうそれはそれで合ってると思いますし、うん、多分何つけてもこう言われますから、
うん、
まあ、それに対してこう真摯に、うん、早急に早急に動いたっていうのは素晴らしいなとは思うんですが、
うん、
まあ、なんか会見ジュリーさんいないし、
うん、
とかね、
うん、
いろいろありましたけれども、
うん、
ちょっと解明が多すぎてですね私の中では気持ちが落っついてない
オセロみたいに変わっていくじゃん、ね、
そう、パタパタパタパタパタって変わっていくし、うん、まあ、セクシーゾーンに関しては、うん、中島セクシーケントもおっしゃっておりましたけれども
ミドルネームなんだ。
そう、そうなのよ、
推しだよね、
もうおっしゃってましたけれど、うん、昔から、うん、数年前から改名の動きはあったと、
うん、
というのもやっぱりそのセクシーゾーンって、
うん、
ジャニーさんがつけた素晴らしい名前であるんですけれども、
うん、
やっぱりその海外で今後まあ活躍していきたいっていうメンバー、うん、特に中島健人くんとかそうですけど、うん、まあ、僕はどこどこに所属している中島健人ですって紹介の仕方をするわけじゃないですか、
うん、
そうするとセクシーゾーンっていう言葉が、うん、まあ、海外だと本当にそのあらぬものに変換されてしまったり、うん、プププって笑われてしまうネタになってしまうので、よろしくないじゃないかと。
よろしくないし、このジャニーさんがやらかしたことに対しては非常に不適切な印象を与えてしまいます。不適切でございますね。うん、
で、もうちょっと私実はもう今ですね、うん、オタク活動を整理しておりますので。
あら、また？
はい。
半年ぶり2回目の断捨離じゃん。
大断捨離しました
。あ、そう。
ストーンズ以外はもうファンクラブを更新しないと心に誓いまして、うん、セクシーゾーンも実はもう更新期限が切れてしまったんですね。
あ、そうなん
ですね。なのでもう今は所属している入っている、
うん、
ファンクラブの会員証でいくと、うん、まあ、更新しないですけれどなにわ男子とストーンズ、スノーマンが多分あともうちょいで切れるのかな。だからなにわ男子とスノーマンはもう切れたそのまま、
はい、
でセクシーゾーンはもうさよならしてしまったんですので、
はい、
ファンクラブの動画とか見れてないんですけど、
なるほど、
なんかそこで最初にこうセクシーゾーンから説明があって、でそれがこうやっぱり波及しますから、波紋を呼びますから、
うん、
中島健人くんがインスタグラムの方で、うん、まあ、こういう経緯で変えることを検討してますと。
なるほど。
ただみんなと、うん、その築き上げてきた絆っていうのは変わらないし、うん、まあ、悪いようには作用しませんからっていうのを書いていて、うん、おい、推しやるやんっていうのと、刻一刻と変わっていく推しのビジュアルに私はびっくりしてるっていうか。
え、そうなの、う
ん、もうなんかすごいのよ、なんか K-POP アイドルみたいな、なんか。
あ、そうなの。
そう、もうファンデーション厚塗りみたいな。
あ、厚塗りかい
とかでなんかこう、
うん、
だし、
うん、
こうより海外向きに目線を向けてってるなっていう ところがあって、
トレンドに乗っていってるって感じ。
そうそうそうそう、
中島トレンディーケントちゃんじゃん。
もう次トレンディーだね、
トレンディー
ね、トレンディーエンジェル出てきちゃったよ、
トレンディー
でも本当にそんな感じで、あ、やっぱこの子はこの国に収まってる人じゃないんだなっていうので、
あらら、いいじゃない、
よかったよかったと思って見ておりますね、
すごいなんか親みたいな気持ちで聞い
ち
ゃ
った。もう本当に親でございます。
ちょっといい意味でそのジャニーズの呪縛から解かれるといいよね、みんな、うん、これを機に。なんかちょっと、でもなんか私的には、
うん、
あの会見の、
うん、
あのこの記者に指名するリストみたいなのが流出した。
あ、そうなんだ。
の、うん、でそれがなんか結構なニュースになってるのは見てて、うん、その速報みたいなのすごい入ってくるからさ、ニュースアプリから、
うん、
でなんか結局そ の, あの2回目の記者会見っていうか、その名前変えますの記者会見の時かな、
うん、
になんかその不自然な感じで、だからそのじゃ元ジャニーズ事務所に都合のいい質問しかしない人ばっかり当てられて、ずっと手挙げてるのに当てられないっていう記者の人、一回も当てられないっていう記者の人がいてみたいな、うん、その私会見を見てないから、うん、あくまでニュースの文字ベースでしか分かんないからさ、実際とちょっと食い違ってるかもしれないし、その都合のいい切り取られ方をした記事を読んでる可能性もあるんだけど、
うんうん、
でもなんかその結局この記者には当てろ、この記者には当てるなっていう、うん、都合悪いことを聞いてくる人には指名するなっていう感じの、うん、もう紙が資料が出ちゃってて、それを NHK が報じて、
うん、
なんか全く透明性のない会見、うん、八百長じゃないかみたいな感じで話題になっていて、なんか事務所としてはもうなんかもう終わりみたいな、おしまいだよっていう感じ、
うん、
でなんか別に東山さんも命もなんか別になんていうの、その所属タレントだったから、
うん、
なんかもうその運営側に立つと加害者側に回っちゃうけど、タレント側に立った時に若干その事務所、自分たちの仕事とは関係ないところで迷惑受けてるって意味では、
うん、
被害者側の立場に近かったりするじゃん、
うん、
だからなんかあの2人が矢面に立って、うん、なんかいろいろ言われてるっていうことはなんか本当になんか正しいことなのかなっていうか、うん、それでいいのかなみたいな風には思うけど、結局やってることがそういう、うん、なんていうの、ちょっとこうなんて言うんだろうな、その道徳に反してるっていうか、
うん、
なんかモラルが欠如してる、
うんうん、
その精神正義じゃないことをやってしまってるっていうのがもう全てかなって思って、
うん、
なんかどういう立場でなんか難しい立場に置かれてて、うん、なんかもういろんなことがしっちゃかめっちゃかになってて分かんなくて、うん、やむを得ずこういう状況になってしまったんだっていうのはもう見てたら分かるけど、もうただなんかそれにしたって結局本質的な体質が全く変わってないように見えちゃうっていうのが、うん、なんかまあ会見としては失敗かなって、大失敗なのかなって 思って、本当にそうだね、ただなんかその聞くさ、聞き方とかさ、うん、なんかそういうののレベルがめっちゃ低いなって思う、やっぱりその日本のメディア、うん、私が一番なんかイライラして、ジャニーズ問題でイライラしてるのはジャニーズとかなんかそのなんていうの、利益を享受したタレントたちとかっていうよりかはもうどっちかっていうとそれと蜜月してたメディアの方がめっちゃ気持ち悪いから、
うん、
でも何なのみたいな感じで思っております。
さようでございますね。
そうなんですよ。
いやでもまあこの問題は何だろう、正直もう年単位で収束は見えないと思ってますから、
うんうん、そうだね、
まあ、あとは本当受け手側ですよね、
うん、
なんかどういう、まあ、私たちもある意味その取捨選択すべきですし、うん、やっぱりその惰性でこうずっと応援するっていうのは、
うん、
なんかその取捨選択してもいいかなって思ってるのが、うん、やっぱりその私たちって消費者ですし、
うんうん、
まあ、そのもちろんそれを推していることが、
うん、
あの何かそれで咎められることはないですし、
うん、
その事実を知っても彼らに対する愛が変わらないっていうのは間違ってないと思うんです、
うん、
で私もその問題があった からなんかそのストーンズのことが嫌になるとか、うん、そういうこともないですし、うん、セクシーゾーンの決断に関しては素晴らしいと思いますし、うん、ちゃんと意思を持って、うん、アーティストたちが意思を持って行動に出ているっていうのはすごいなって思うから、
うんうん、
やっぱりどんどん変わろうとしてるんだなっていうのはむしろ本当に称賛できる、
うん、そうなのよ。
で、
うん、そうなのよ。なんか多分アーティストたちは、うん、結構なんかその特に引っ張っていってた人たち、うん、それこそセクシーゾーンとか、
うん、
ストーンズとかスノーマンとか今すごいさ、うんうん、こうキンプリがあんな感じになっちゃったから、うん、なんか引っ張ってこうっていう感じで多分頑張ってた人たちなのかなって思うけど、うん、その層の人たちが、うん、結構前向きなアクションをしてくれてるっていうのはやっぱり、うん、あのすっごい評価できるって言ったら上からみたいになっちゃうけど、
うんうんうん、
すっごい評価できることだなって、うんうん思うし、なんか、うん、あのこうなお先真っ暗みたいなところに刺した一筋の光みたいな感じでさ、
そうそうそう、うん、
ありがたいよねなんか
いやそうなんだ
よね、そう偉いなってめっちゃ思うわ、
うん
うん、
でそのすごいなって思うけれども、うん、だからって言ってその消費者が、うん、それでこうじゃあファンを辞めるみたいな子がいた場合に、うん、なんかそれをまたそのなんかそんなことで辞めちゃうんだみたいなことを多分言う意見もあるのよね、
うん、
そのやっぱ推し活ってそういう、
うんうんうん、
いろんな意見の成り立ってる文化ですから、
う
ん
う
ん、確かに。で私はでもそれがきっかけで辞めるも一つの選択だと思っていて、
うんうんうん、
やっぱりその一生推していくっていうのってなかなか難しいんですけれど、うんやっぱりその中で自分のライフスタイルとか、うん、何か一つここだけがどうしてもやっぱちらついて無理みたいになっちゃうのは、
うん、
精神衛生上良くないですから、
うんうん、
私はそれでもいいなって思ってて、
うん、
で私自身が、まあ、割と結構今回の件でちょっと気がめいったっていうか
そうだよね食らうよね
うんってなって、うんまあ、ちょっとそのちょっと縮小気味になったっていう背景では正直あるなっていうのは、
うんうんうん
まあ、皆さんに何だろう一つ、
うん
まあ、こういった人もいるんだなって思っていただければっていうところで、
うん、そうだね、
はい
うん、
ちょっと大きまた一つお気持ちを表明して
お気持ちを表明してでも誰が残ったんだっけ最終的に
ストーンズ
ストーンズだけが残ったのか、
うん、セクシーゾーンはもうなんか買ったりとかしないけれど、うん、やっぱ中島健人くんは夢中になって推したアイドルの一人ですから、
うんね、
彼の動向はしっかり見ていこうと思っております、う
んちょっと新しいビジュアルを私も後で確認してみようと思います
だからそれが似合うかっていうと私はあれなんか思ってたんとちゃうって感じだけど
あそうなんだ、うん、
でも彼がやりたいことを自分の表現の仕方で表現できている姿が私はすごくいいなって思うから、
うん、
なんかビジュアルが好みかどうか置いといて、
置いといて
素晴らしいと思って見てます。
はい、
はい
うん、
っていうちょうどその話をしようかなって思ってた時に、さっきルナちゃんにはシェアしたんですけど、うんうん、ちょうどなんかその推し活の話を漫画に書いてる方をツイッターで見かけて、うんうん
はい、
なんか新しい推しの形を見たというかその方はその歌舞伎を推されていて、うん、歌舞伎って結構ショッキングなニュースが多いですから
そうです
ね、なんかそのそういったニュースだから自分がちょっと同じようにライフプランでパッてこう離れてるライフスタイルでちょっと今、
うん
まあ、そんなに推しとしてはこう表に立っていうような状況じゃないなっていう時に、うん、ショッキングなニュースを見た時に、
うん、
なんかすごい想像の何倍もショックを受けて、
うん、
あ、私これ推しだったんだみたいなのに気づいたっていうエピソードとかが載って出したんだけど、
うん、
なんかそれを見た時に、
うん、
やっぱり推しってその人の人生を変えるんだなっていうことに気づいたのと、
うん、
あとなんか歌舞伎ちょっと気になっちゃったなっていう、
あ、う
ん、
そうだね、
うん、まあなんか推しまで多分いかないとは思うんですよ、
うん、
やっぱりその私ってその結構人から得たものでグッてハマるってことってあんまりなくて、
うんうんうん、
どっちかというと自分でキャッチアップしてああ気になるって言ってグッて進んでいくので、うんうん、例えばウェザーニュースとかもそうですけど
確かに
みたいな感じなので、うん、多分ハマることはないけれども、うん、なんかそのそれだけやっぱりいろんな人にの人生に影響を与えるものって気になりますから、
う
ん
はい
やっぱ歌舞伎ちょっと気になっちゃったなっていう、
そうなんだね、うん、な
っていうのもありまして、でもなんかやっぱ推しを推す気持ちって、うん、なんか万国共通っていうか、うん、やっぱり皆さんのそれぞれの青春であり、うん、その人の人格を形成する一つになったり、かけがえのないものなんだなって思うと、
うん、
なんてアイドルとかそういう芸事に、うん、こう秀でた人って素晴らしいんだろうと思って、
確かにね、
はあ、素敵って思った、ちょっと、うん、あの一節を読みましてですね、
なるほど、
自分の推し活人生についてもちょっと一周振り返ってうるっときてしまう、
あ、そうなんだね、
あ、そうかそうかってなりましたね、はい、
なるほどね、
うん、
推しが生きてるっていうことが大変なことだよね、やっぱね。
そうなんですよね、やっぱりそこに立ち返りますよね。
いや、そうそうそう、推しが生きてるってやっぱ大変なことなんだなって思う、ね、
だと思いますね、うん、まあ、引き続きジャニーズ問題はもう尾を引きますから、う
ん
う
ん、はい、
我がラジオではまあ節目節目でおちょこちょこ話題には出すと思いますけれども、うんうん、あんまりね、やっぱり話すとそれはそれでこうやや重苦しくなってしまったりとか、
うんうん、
視聴者の皆さんも、え、またってなるかもしれませんから、ちょっとそこはあの我々でも適宜コンテンツを決めて配信していければと思いますが、はい、まあ、あのももは相変わらずオタクですというオタク宣言をここに、
うん、はい、
出させていただこうと思います。
はい、ありがとう、
はい、ありがとうございます。桃、はい、の最近でした、
はい、最近濃いかったね。
最近濃いね、うん、もうだっていっぱいニュース出るからね。
そうだね、
桃の最近はそんな感じですが、ルナちゃんはいかがですか？
私はですね、
はい、
え、なんか全然関係、流れぶった切り女なんだけど。
そうで、いいんだよ、だって自分の近況ですから。
そう、そうね、私の近況は、はい、まずコロナにすごいかかって大変な目に遭いましたみたいな、う
ん、コロナにすごいかか
っていうのがあの、うん、現在までの、あの24じゃないけどそうそうそうそうなんだけど、
うん、
なんかあの、あけ、あの多分前回の収録くらいはまだフラフラしてたの、うん、なんかその、うん、体的には元気だけど、なんかこう起き上がってるとなんかフラフラしてたの、うん、で今もう完璧に抜けて、
よかった、
もうすっごい、もう澄み渡る空くらいの爽快感があるのね、体、うん、体調的な意味で、うん、やったぜってなって、
よかった、
うん、いっぱいなんかこう、あの失われた元気を取り戻したんだけど、
うん、
なんかね、新しいことでちょっと挑戦する余裕が若干出てきて、
うん、
最近 FX を始めました。
うわ、カブトレード
しかもここ3日くらい
すごいほやほやじゃん。
そう、ほやほやで、もともとそんなにマネーリテラシーは低い方じゃないんですよ。
そうですよ、
ね、で、うん、なんかそのドル円とか、
うんうん、
あの留学してた時にからずっとポンドをちょっとだけ持ってるんで、
うん、
今ポンドいくらかなみたいな、ポンド安くなったらイギリス行こうかなみたいな気持ちはずっとあって、
うん、
今バカ高いんですけど、
ポンド、うん、ですよね
1ポンド182歳ですけど、やばいじゃん、
絶対いけないじゃん、
絶対いけないんだけど、なんかそんな感じでずっとレートは毎日見てたんですよ、
うん、
ここ今こんな感じなんだって、
うん
うんうん、でなんか調べて、なんか今後の見通しとか言って、いろんなその重要な、うん、あの会合とか の、 その経済イベントが何時にあってどういう風に動くかなみたいなのをただ楽しいから見てたんですよ、
うん、
でもう私のこれまでの楽しいから見てた間に培った経験則によると、今絶対買っといたら上がるっていう瞬間があって、
うん、
やばい買わなきゃってなって、
うん、
もうあの楽天証券の口座をもともと持ってて、持っててっていうか、なんかあのピッコマのポイント目当てで口座を開設してたことがあって、一、
はいはい、
回もログインしてないけど、でそれを思い出して、やばい、もうこのまますぐ買えちゃうってなって買って、
うんうん、
で儲けました。
お、素晴らしい、やったぜ。
そうなんです、3日間で、
うん、
あの本当に100円単位の利確しかしないんですよ、小さい金額でしか遊んでないから。でも今、
うん、
1万1000円くらいプラスに、
いや、めっちゃいいじゃん、
なってます、
嬉しいね。
証拠金っていう最初の元手の金額を入れて、
うん、
レバレッジってその自分が 出したお金よりもその倍率上げて大きい金額を動かせるっていうのができるんだけど、FX って基本的にそれで取引するんだけど、
うん、
なんかその証拠金をまず入れないとお金が動かせない
じゃん、うんうん、そうだよね。
でまず10万円入れたの、
うん、
で今1万円だから、
うわ
ちょっと 10% 稼いじゃった
すごい
な、なんかホクホクして、
今この銀行金利の低迷してる時代に、
うん、そうなんです、
すごいよ。
あなんかちょっと暇な時にポチポチってしてるだけで、うん、あなんかいいバイトだなみたいな感じになって、
そうなんだ、
失うリスクがあるから、
まあまあまあそうね、
あの本当にポンスポン、なんかその私あやばいここ絶対買っといた方がいいって思ったやつは、
うん、
あのそんなに金額動かし、口座的には多分2万5千分くらいのその証拠金を使ったお金しか動かしてないんだけど、
うん、
でもなんかその時はガッて上がって6000円くらいあの、うん、プラスになったのかな、
うん、
であとはもう本当にちょこちょこなんか100円で利確とか500円で利確とかってして、今1万円くらいプラスになってるけど、うん、ただ1000円とかあもうやばいこれあの損切りしないとやばいってなった時にどうしてもその抗えない流れみたいなのがあって、もうずっとこのあとしばらく何週間か上がり続けるだろうみたいな時とかがあって、うん、そういう時はもうやばいから損を切るために、
うん、
あのマイナスの状態で確定させるんだけど、
うん、
で1000円失って、
うんうん、
ちょっとランチ食べたかなみたいな感じでちょこちょこやってます、
ね、なるほど。
それがちょっと楽しくてですね、
はい、
今日はあの土曜日なので、収録は土曜日なの で、ね、土日は休場で世界的にお休みなので、は
い、
何もできないのですが、はい、楽しんでやっていますね。
あらなんかもううちの母と会話してるみたいだね。大変よ本当に。うちの母のあの、はい、アイロック番組っていうかその、
うん、
よく見てるのワールドビジネスサテライトですからね、あの人見てて、
あの人
もうなんか今日はドルがいくらだの、
あ、そう
だ、あれがいくらだの見て、で母は、うん、あの
株
イデコとかニーサとかそういうのであのいろんなところの株を買ったりしてるので、うん、それでお母さんはこれだけここで利益を得てみたいなのを、
うん、
なんか半年に1回ぐらい会うんですけど、うん、会った時に全部説明されるって、うん、口座をこうやって見せられて、
うん、
なんかお母さんやっぱこれは良い買い物をしたと思うわみたいな、これはいくらぐらい儲けて、まあ、これはチャレンジだったから、
うん、
しょうがないなとか言ってずっと言ってて、
可愛いお母さん
お
でも全く同じや
りと
りやっぱりなんかその近くの人に言いたくなっちゃう、
ね、そうなんだよね、
そうそうそうそう、やったー
っていう気持ちをね、
あのその利確を結構ガーって上がってってる時に、うん、あのいいところで買えるっていうのを何回かやってるんですけど、
うんうんうん、
それで余裕がある時に iPhone で取引するんで画面収録しといて、
うん、
どこで利確しようかなみたいな、利益が700円、800円、650円、900円、1000円ってなって、あ利確ってした瞬間の画面収録とか母に送りつけて、うん、見てこれどこで利確するか迷ってる時のワクワクの3分間共有するねって送ってすごい幸せな動画をなんだけど、うん、その3分間の動画
だってもう上がってくるのがさ分かってる動画だからさ、
いや全部分かんないよね。
あそうなんだ、
そうトレテンっていうんだけど、トレンドが転換する、うん、だからどんどん上っていくトレンドが天井っていうんだけど、
うん、
その後から振り返った時にここが一番高かったねっていうところがあって、
あ、はいはいはい、
そこから下がったりするから、うん、なんかその誰も分からないの、
そうだね、
上がってきた下がってきたなんて、うん、で長期的に見たら今は下がっていくトレンドなんだけど、短期的に見たら今上り調子だった、
うんうんうんうん、
でも次どうなるかが分かんないから、
うん、
今1000円だけど1秒後には900円に下がってて、3秒後にはもう500円切ってるかもしれないみたいな、どこでやろうかなっていう状態だと、うんうん、なんかモジモジするんだけど、
うん、
ただそれプラスだからマイナスに触れるとかじゃなくて、
ね、
プラスの範疇でどこまでの
どっちだってことだよね、
プラスなのかみたいなをやることなので、
うん、
非常に楽しい
動画に、確かに楽しいよね、
なってました。
確かにそれは素晴らしい動画だね。
そうなんです、そんなのでちょっと楽しくてウキウキしちゃってますね。
いやいいことだよそれは、 もう自分にとってもハッピー、その周りのみんなもハッピー。
そうそうそうそう。
素晴らしい。やっぱお金って大事ね。
お金大事ね。あとなんかその欲張らないっていう。
あ、そう、そこよ。
そこ、あの、これでその利益が一番出る、
うん、
っていうくらいの金額感を動かすことは現実的には可能なんだけど、そのレバレッジ効いてるから、
うんうん、
もうそうなると刻一刻とそのプラスのマイナスの金額がでかくなるから、すごい精神的な負担になっちゃうの。
ハイリスクハイリターンになっちゃうってことだよね。
で、今私は5000通貨っていう単位でやってるんだけど、うん、5000通貨って割と小さめの単位で、
うん、
普通のその FX の、 あの一番スタンダードな選択肢だと1万通貨以上ってなってるね、
うん、あ、そうなんだ。
そうそうそう。で、なんか本当に初心者の人だったら1000通貨からできますみたいな売りにしてる、うん、その FX のプラットフォームがあるとか、うん、本当そういうレベルなんだけど、1万でそう設定を変えないとデフォルトが1万になってるから、
そっか、
1万で取引開始しちゃうリスクっていうか恐れがあって、
怖いね。
で、1回私焦って1万通貨で買っちゃったの。ポジション持っちゃって、
うん、
で、やばいって、なんかほんと一瞬で500円とか300円とか動いて、
うん、
一瞬でなんかマイナス500円になっちゃって、やばいやばい、どうしどうし、上がれ上がれ上がれ上がれみたいな。で、心が穏やかじゃなくなっちゃったから、うん、あ、なんか私に合ってるレート帯はだいたいこのくらいの通貨枚数なんだと思って、今はもう5000とか2000でタイミング見て買いますとか、そういう感じでやってますね、うんうんうん、この3日間です
ごい、もうこの3日間でもジェットコースターだ。
そうそうそう、いろいろ学んで、
うん、
痛い思いもとか痛い目にもちょっとあって、うんうん、まあ、結果的にはプラスであるだけで、うんうんうん、次話したタイミングでは2万マイナスになってるかもしれないけど、
うん、
今は堅実に歩んでます。
そうでございますね。
感じてます。
確かにね、そのお金っていうのが絡んでくると人間やっぱ変わっちゃいますから、
そうなんです。
ちょっとこう欲が出ちゃうんですよね。
そうなんです。
その欲は、まあ、お金絡まなくてもですけど、ね、欲が出ちゃうんで、
うん、
そこをどれだけ理性で、
そうそうそうそうそう、冷静でいられることが非常に大切。
大事、
はい、
だからなんか精神も鍛えられるね。
そうなんです。
すごいあれだ、
そうなんです、
趣味だ、新しい趣味だ
ね。でね、私あのもともと、
うん、
あのポーカーが趣味だったんですよ。
なんかそれ私の妹も言ってて、
え、嘘、そうなの。
そう、なんか今最近めっちゃハマっててってアプリ見せられて、
あ、そうそうそう、最近すごいあれなんですけど、私が始めたのって今10年前とかで、うん、
すごいね。
結構全然流行ってない時で、うん、あのむしろ逆にそのみんなに広めるのを、
はいはいはい、
頑張ってる、すごい頑張ってる時期で、うん、今なんかいっぱいいろんな YouTuber さんとかが
やってたり
とか、 あとジャニー、元ジャニー、元カトゥーンの、
はい、
あれ T の人で、田中君じゃない方、
田口くん、
田口くん、田口淳之介くん、うん、あの薬物
やって
土下座した人。彼なんかあのフォーカーやってるらしい。
あ、そうなんだ。
あと、あのガンツの、やばい、
二宮くん
じゃなくて、闇のある感じの人、
本郷かなたくん、
そう、はいはいはいはい、本郷かなたくんもこの間なんかのトーナメントで優勝したか、
え、すご
い、優勝したか忘れたけど、
うん、
結構大きい金額取ってたような気がするんですけど、まあ、あのテキサスホールデムポーカーっていうのをずっとやっていた時期があって、はい、もうやってないんですけど、
はい、
でなんか海外のカジノ行って、はい、ちっちゃいレート、低いレートでやってたりしたんですけど、
うん、
あのすごい似てるんですよ、その、あれも言ったら毎ゲーム投資をする、自分のその持ち手札を担保にっていうか、まあその投資をして、
うん、
いくらまで、あなたの手札いくらまでかけられますかっていうやり取りをチップの金額でするっていうゲームなんですよね。
なるほど。
なんでそのあ、なんかお互い見えないじゃん、何の手札持ってて、うんうん、何と噛み合っててどういう役ができるかっていうの、うんうん、お互いは見えてないから、うんうん、あ、この自分の手札だったら相手になんかこう、なんていうの、こうリスクを負わせることができるとか。
なるほど。
逆になんか全然もう圧倒的勝利を確信してるけど、ちょっと弱そうに見せて相手からこうずるずるお金を引き出すみたいな、うん、そういう心理戦があるんですよ。 でもなんかめっちゃ大事なのはなんかこう精神的に常にこう優位に立ってるっていうことが結構その正しいリアクションを選べるかっていう部分に関わってくるから、うんうんうん、なんかそこの部分は通ずるものがあるみたいな、うんうんうん、だから今 FX めっちゃ楽しくやって
待って10年前って結構若いよね
結構若いよ20歳とかだよね20歳とか
なんか私は19ぐらいの
そうそうそう韓国のカジノは18歳から入れるのかな
入れる
で、ラスベガスとマカオは、うん、多分21か20かくらいから、ね、年齢さ入れる年齢のあれが違くてパスポート見せて若い子は入るんだけど
そうだよね
そのアジア系はさ顔若いじゃん、うん、から見せるんだけど、うん、それでやっててでロンドンでもやったことあるロンドンにもあんのよ
へえ
すごいおしゃれな
あら絶対おしゃれだよね、
うん、結構いっぱいあってあ、まあ、なんかこう庶民的なゲーセンまでいかないけど、
はいはいはいはい、
ラグジュアリーなゲーセンみたいな感じのところもあれば、うん、マジであのドレスコードでちゃんとしてないと入れないところもあるし、
はいはい、
感じでだから入っているだけで楽しいの結構
確かになんかこう異世界っていうか、うん、なんか普段なかなかその知りえないというかこう、うんあのすごい確立された空間な気がするよね
そうなんですよなんかそんな感じで楽しく遊んでた時がありました
じゃあもともとその精神力をちょっとずつ培っていたんですね
うんそうね、うんうん、ちょっとずつ
すごいわ、
まあ、私は全然あの極めていなかったのでただ の楽しい人だった楽しんでやってるだけの人だったんですけど
いやでもそこでやっぱりこうグッと、うん、なんかやっぱ中にはそういうのでこう人生滅ぼしちゃう人もいますから、まあ、
確かに
そこにある意味若い、うん、まだそのいろいろはっちゃけちゃいそうな時代に行って、うん、そこがこう楽しいで追われてるっていう時点に向いてるんだと思
う、
うん
まあ、確かにそうなんだよね、うんそうなの。絶対になんか欲に なんていうの、うん、欲をかいて、うん、なんか全てをなく失うみたいなこと絶対なくて、うん、しかもそのポーカー好きだったけど、うん、お金をかけて遊んでお金が増えることへの快感とかっていうことよりかは、うん、どっちかっていうと勝負の方に執着する感じ で、
うんうん、
で多分元をたどれば、
うん
私ポケモンカードから
始まってるあ出たポケモンカードだ
あのゲームボーイかゲームボーイアドバンスの紙ゲームでポケモン
あ持ってた
そうでしょ、うん、で多分この話一回ラジオでしてる気がするんだけど、うんうんうん、ポケモンカードなんだ
っけなんかさパッケージもさポケモンカードのなんかパッケージみたい な、うん、ポケモンカードがブワーってあそうそうあの属性かなったのが
あの属性の玉みたいな、ね、
持ってたよ私
そこから始まってるよ、はいはい、私 の、 あのカードゲームが好きなやつが
あそうなんだ、
うん、そうだからその勝負みたいなところから始まり、うんうんうん、なんかその心理戦駆け引き的なところがポーカーでできて、うんうん、なんかその後に FX で本当に数字 のやり取りみたいな感じで、
うん、
なんかそこから考えるとなんか FX って超か半かしかないじゃん、
うんうんうん、
上がるか下がるか、
うん、
だからしかも別に未来なんか誰もわかんないから最終的には勘なんだけど、
うん、
でも全部最終的には勘じゃんある意味、
うんうん、
ポケモンちょっと違ったのでもなんかそれで楽しく遊んでますね最近
いや楽しそうだな
楽しいよ楽しい、なんかあの、うん、だから最近ポケモンカードがすごい転売されてるじゃん、
うん、
じゃ心を痛めてる
どうしてそんな
どうしてそんなでもなんか価値があるものを転売、
うん、
あの手に入れられない人に対して、うん、転売って形はあれだけど、
うん、
その需要なんか市場を回しに流しているっていうところは、
うん、
まあ、あのなんていうの資本主義的には
そう、ね、
やむを得ないというか、まあ、正しい姿、
うんうんうん
あまあ、そうあるべき姿かわかんないけど、うんうんまあ、自然な姿じゃん、うん、なんかと思いつつもなんかもうちょっと増産すればいいのにとか、
うん、
なんかその価値が上がっちゃうカードをね、
うん、
増産すればいいのにとかもうなんか逆にこう子供じゃないと買えない仕組みを作ったらいいのにとか
確かに本当にそうだよねやりたい人
あとはもうなんか一人なんちゃでしかできないみたいな、
うん、
あのにしたら、まあ、なってるとこもあるのかな、
うんうんうん、
のワンパックしか買えませんみたいな、
うん、
とか思ったりしますね
はい
というところでじゃあ 締めますか、
はい、前半と後半でだいぶこう
だいぶ喋っちゃったな。
はい、
はい、
最後までご聴取いただきありがとうございました。
よろしければ番組のフォローもいただけると励みになります。
それでは今週も頑張っていきましょう。
またねー。